皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練していますという体験談の最後4です。それではお聞きください。慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練しています。4。ミンフィー日本、2020年12月9日。4。集団環境でより成熟する。いろいろなところを回り、私たちはまた一緒に住み、生活と仕事においてより密接な関係を持ち、お互いを大切にして励まし合い、共に修練と人を救う道を歩みました。1。同じ年齢の古い同修を見つける。大学では集合できる環境と古い同修からのアドバイスがありました。しかし仕事の時間が長いと修練の中でたるみやすくなりました。修練している女の子には化粧をしたり服を買ったり高級品を買うという社会的風潮が影響を与え、支出をしっかりと抑えないと生活が成り立たなくなり、見た目を重視しすぎ色欲心が起こりました。お金を稼ぎ家を買い昇進して給料を上げるという闘争哲学も修練している男の子に影響を与え、うまくいかないと整形に忙しくなり思い通りにならなくなりました。何をどうすればいいのかわからなくなった時、同年齢の若い同修が合流し、修練に対する認識がさらに深まりました。その同修はユーミーといい、4歳の時に父親と一緒にダーファーの修練に入りました。成長した後、ユーミーは周りの同級生にファールンゴンの真相を話しましたが、多くの人は神がいることを信じず、理工士師父の著作、各地での説法7、米国首都法へでの説法にある、トラブルにあったら自分を探し、や、理工士師父の教文、シドニー法へでの説法にある、殴られても殴り返さず、罵られても口答えしません、という道理を受け入れられず、むしろ人が己を利さなければ、天帝と地獄の閻魔が彼を破滅させる、という利己主義者の自己弁護の理屈を信じ、誰かが私を怒らせたら私は他人を怒らせるを信じ、常に嘲笑しユーミーを阻害しました。ユーミーはとても悲しみ、まさか私のような若者はいないのではないかと思っていました。2014年、ユーミーが大学3年の時、父親がファールンゴンの修練を堅持したために不当に懲役4年の判決を言い渡され、ユーミーと母親はあらゆる部署に救済を求めに行きましたが、虚偽告発の罪で拘置所に収監されました。拘置所で麻薬犯が繰り返しユーミーを殴打しました。メガネは壊れ、体は殴られて打撲傷になり、沸騰したお湯が何杯もユーミーのズボンに注がれました。ユーミーは辛くなり、心の中で、師父、弟子は不甲斐なく、しっかり行いませんでしたが、私がここに来たのは、真相を伝え、人を救うためであり、逆に麻薬犯たちに再び業を作らせないよう、師父に助けをお願いいたします、と懇願しました。この時、ユーミーは再び麻薬犯を見て、かわいそうに思いました。ある日、麻薬犯が禁断症状に陥り、布団のない裸のベッドの上に丸くなって震え、その時は本当に寒く、窓が開いて冷たい風が吹いており、ユーミーは自分の面シャツをその体にかぶせました。その麻薬犯は非常に感動し、それから変わりました。警察が何日もユーミーに食事をさせない時、危険を冒してユーミーにこっそりと食事をあげました。その麻薬犯はファールンゴンの真相を理解して参拝し、ユーミーと友人になりました。拘置所から帰った後、市政委員会はユーミーが地元で働くことを許可せず、ユーミーは大都市に行きました。ユーミーの最初の仕事は教師で、社長は5ヶ月間にわたって給料を払いませんでした。ユーミーは師父が天保林で説かれた、修練者は自然に任せることを重んじるべきです、 自分のものならなくなることはないし、自分のものでなければ無理に争っても得られませんを思い出しました。ユーミーは社長が自分に数着の古着をくれたことを思い、社長は実はとても善良だと感じ、ユーミーは一度も給料を要求することなく、真面目にしっかりと子供を教えました。ユーミーは子供たちのために美味しい食べ物を自分で買い、自身は夜市でいつも一元の腐った野菜を食べ、住んでいるところは毎日毛布を干さないと毛布が湿ってしまうような小屋でした。ユーミーが上手に話すので、授業の後、子供たちはいつもユーミーの周りに集まり、嬉しそうに抱きつき手を離そうとしませんでした。父兄は、こちらの先生は私が今まで見た中で最高の先生です、と言いました。仕事を辞めた後、社長はやっとユーミーに給料を払いました。その後にユーミーがみんなと出会った後、ユーミーはとても感動し、すぐにグループに溶け込み、みんなと一緒に精進しました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2、あなたは本当に良い人です。ミンフィーネットで信仰を堅持したダーファー弟子が生きたまま臓器を摘出されたり、性的暴行を受けたり、不明な薬剤を注射されたりしたのを見ると、我々は非常に怒り、とても悲しみました。いつの間にかだんだんと恐れる心が起こりました。しばらくの間、中国共産党、中共はダーファー弟子にノック行動という嫌がらせをしました。誰かが家のドアをノックするたびに、その音はまるで拳のようにドンドンと胸を打ち、玄関で嫌がらせをしていると頭が飛ぶように回転し、ドキドキしながら思い切ってドアを開けました。ある時、再び誰かがドアをノックした時、ヨーヨーは自ら進んでドアを開け、ドアに近づいた途端、ファールンゴンはそこにいるのか、ファールンゴンはそこにいるのか、と外の人が叫んでいる声が聞こえました。ヨーヨーはとても驚き、泣きながら家に駆け込みました。後になってわかったのですが、実際はその人が叫んでいたのは、大家さんはいますか、だったのでした。私たちは若く、社会的な経験が非常に浅く、物事がずっと順調に進み、何らかの波風を経験したことはありませんが、私たちの良くない執着心は同じであっても他の人より少ないということはありませんでした。師父は私たちを向上させるため、受け入れ能力に合わせて修練の道を安排してくださいました。今回のことで私たちは恐れる心は取り除かなければならないということに気づきました。ゆっくりと私たちの念は正されていきました。恐れる心も出現することがありましたが、人々に真相を理解させ、中共から離れさせたいという念がだんだん強くなりました。また、なぜこんなに多くの古い学習者が命を危険にさらして人々に真実を伝えたのか、それが善の念であり、慈悲だからだということもだんだんと理解しました。これこそが修練者にあるべきものであり、 その恐れる心は言及する価値さえありませんでした。私たちは同僚に真相を伝え、運転者に真相を伝え、見知らぬ人に真相を伝え始めました。ある時、マイズーはレストランで食事をしている時、目の不自由な人が道を歩き、手探りで前に進んでいるのが見えました。マイズーは箸を置いて出て行き、どこに行くのですか？助けが必要ですか？と聞きました。目の見えない人はお金を引き出すために銀行に行かなければならないことが分かりましたが、銀行を見つけることができなかったのでした。マイズーは目の見えない人が銀行を見つけるのを手伝いました。目の見えない人は、あなたは本当に良い人です。今では良い人は少なくなっています、と言いました。そうです。今では良い人は少なくなっていますが、ダーファーの主婦はどこであろうと良い人になるように私たちに要求なさっており、私はファールンゴンを学んでおり、ファールンゴンをあなたはご存知ですか？と言うと、あなたはファールンゴンを学んでいるのですか？ファールンゴンは悪いものではないですか？と言うので、ファールンゴンは共産党に誹謗中傷されていますが、ファールンゴンを学ぶ人は皆良い人です。私のように卒業したばかりの大学生も学んでいますよ。ファールンダーファーは素晴らしい。神善人は素晴らしい。ファールンダーファーハオ、ジェンシャンレンハオを忘れないでください。と目の見えない人の疑問に答え、見えない人は真相が分かった後、嬉しそうにマイズーと別れました。3、一緒に病号の缶を突破する。シャオタオはある時、足に赤い点があるのに気づき、その後、この赤い点は大きなコブに変わり、腫れがどんどん大きくなり、足の指も腫れ、足を引きずって歩きました。ある日、朝の3時まで足がずっと痛みました。みんながシャオタオを励まし、一緒に連行するとき、シャオタオは立とうとしても立ち上がれず、壁に寄りかかって連行しました。連行のとき、シャオタオは足が鉄板の上で焼かれているように感じ、耐えられませんでした。耐えられないときはいつでも、頭の中で理工士主婦が天保林で説かれた、忍びがたきは忍びうる、行いがたきも行いうる、や、理工士主婦の詩、公銀二能、少年少業、大格は苦を恐れず、意志は金剛よりいられる、生死に執着なく、淡々たり消防の道、という主婦の法が現れ、シャオタオは頑張りました。連行の途中で足がそんなに痛くないように感じてきました。連行が終わった後、みんながシャオタオの体から香りが出ているのに気づき、シャオタオはより自信を持ちました。続く2日間でシャオタオは熱が出始め、全身が真っ赤になり、赤い斑点が出て、足のコブが化膿し始め、くぼんで大きな穴になりました。毎日の連行の時に海が流れ出し、連行しない時は流れませんでした。みんながずっとシャオタオのそばに付き添い、シャオタオと一緒に連行し、法を学び、少年を発しました。夜に熱が最もひどかった時、みんな1時間ごとに起きて少年を発しました。その後、シャオタオの足はだんだんと回復し、ただれた穴に新しい肉がつき、数日で治癒しました。良くなった後、シャオタオは身軽になったように感じ、出かけるたびにいつも飛び跳ね、すべての重労働をこなし、使い切れないパワーを持っていました。私たちは本当に心の底からシャオタオのために喜びました。その後にシャオタオの母親がこのことを聞き、これは帯状疱疹に違いなく、あなたのお父さんもかかりました。当時は病院に行って注射を打ってもらい、薬を飲み、1ヶ月でやっと治ったのに、あなたは薬を飲まずに、しかもこんなに早く治るなんて、と言いました。ではここでちょっと一息入れましょう。
それでは続きをどうぞ。
4、他の空間を見て少年で邪悪を取り除く。しばらくの間、家で抑圧を感じ、数人の間で対立と不一致がしばしばありました。ある時トラブルが発生した後、ヨーヨーはネガティブな思考が強いと感じ、さらに自殺するという考えすらありました。この時エンズーは周りで黒い物体がヨーヨーのベッドに向かって広がっているのが見え、さらにヨーヨーの体は白い光に守られているかのようでした。イエンズーはすぐに少年を発し、これらの良くないものを根絶しました。ヨーヨーが再び自殺したいと言い出したとき、イエンズーは金色の鎧を着た錦蛇が目に入り、盾を持って自分に向かって飛びかかり、イエンズーに発少年をさせませんでした。イエンズーはすぐにみんなに伝え、みんなすぐに警戒し、周りに集まって少年を発し、しばらくすると外で雷が鳴り、その後に空間場が平和になり、大きな蛇はいなくなり、ヨーヨーのネガティブな思考も消えました。その日の夜、みんな心を開き、心からお互いの意見を言い合い、さらに寛容になり、相手を理解できるようになりました。この出来事を通して、私たちはネガティブな感情が来たとき、自分自身のネガティブな感情に加えて、他の空間にさらにネガティブな感情を強化する多くの邪悪要素があるということを悟りました。多くのうつ病患者の極端な考え方のように、ネガティブな感情は自分自身ではありませんでした。自分の悪い心と行動をすぐに見つけ、空間場を清潔で平和に保てば、良くないものは隙をついて入り込むことができなくなるでしょう。5. 善意を持って相手を理解する。私たちは自分の専攻分野を組み合わせ、能力の範囲内で真相を伝えるいくつかのプロジェクトを行うことができ、過去数年間で実際最も多くの恩恵を受けたのはやはり私たち自身でした。修練を始めてから学校でも仕事でも私たちは先頭に立ち、皆極めて優れていました。しかし、みんなが一緒に協力するとき、トラブルが起こりました。みんながそれぞれ自分の見解を持っており、私がこれがいいと感じると、他の人はあれがいいと感じ、たとえ口では他の人の言われた通りにしても、心は納得しませんでした。特に真相を伝えることに関しては、失敗は許されず、必ず自分が考えた最も良い方法に基づいて行わなければならないとさらに思いました。その後変えようとしましたが、時にはまた好きなようにしてくださいとか、何の意見もありませんなどと別の極端に走ってしまい、面倒を恐れる安逸心、他人が否決することを恐れる虚栄心、さらにトラブルが起こるのを恐れる心配などがありました。師父はずっと静かに私たちを助けてくださり、たとえうまくいかなくてもやはり依然として機会を与えてくださり、さまざまな出来事や同習の言葉を使って悟らせ励ましてくださり、このようなことは人を救うためのプロジェクトであるだけでなく、さらに自分たちを向上させる貴重な機会だということが分かりました。師父は精進養子の再認識で、皆さんご存知ですか？あなたが修練者でありさえすれば、いかなる環境、いかなる状況下でも、遭遇したいかなる厄介なことや不愉快なこと、ひいてはダーファーの仕事のためであっても、皆さんが思っているどれほど良いことやどれほど神聖なことであっても、私はそれらを利用して皆さんの執着心を取り除き、皆さんの魔性を暴露させ、それを取り去っているのです。皆さんの向上こそが最も重要だからです、と説かれました。師父は2018年ワシントン DC での説法の中で、恨みの心ですが、つまり褒められたい心、良いことがあれば嬉しいという心が養われたのです。さもなければ恨んでしまいます。皆さん考えてみてください。これではいけません。このように修練してはいけません。と説かれました。だんだんとプロジェクトを行うと同時に、私たちは善意を持って相手を理解し、自我を放下し、黙々と全体を遠慮することを学びました。この時私たちは初めて、 すべての人の能力がしっかりと塩梅されたかのようにちょうど補完的であり、みんなが共に協力すればすぐに成果を出せるのだということに気づきました。結び、6年の間に師父は私たちを個性の強い若者から他の人を包容できる修練者に成長させてくださいました。この時代に私たちは師父の弟子になることができ、心の中にただ言葉では言い表せない感謝の気持ちがあるだけです。中共ウイルス COVID-19 が到来した今、社会全体は前例のない変化を遂げています。私たちは周りの一部の人たちのように慌てたり憂鬱になったり絶望したりするのではなく、冷静に私たちが行うべきすべてを行いました。災害に直面して中共に騙された善良な人々ができるだけ早く真相を理解し、ファールンダーファーの素晴らしさを目にし、中共の党、共生団、少年先鋒隊を脱退し、自分の生命に素晴らしい未来をもたらすことを心から願っています。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。